朗読の時間です。この時間は150年前の明治2年、1869年にパリで出版されたドイツの考古学者ハインリッヒ・シュリーマンの処女作、シュリーマン旅行記新国日本をお聞きいただいております。今日はその第18回、朗読は私松平沙友です。日本の社会はインドのカースト制度と同じくらい厳密に6つの階級に分けられている。すなわち上の3階級と下の階級とがまず分離され、さらに上の3階級は互いに隔てられている。第1階級は侍、貴族階級で、彼らは特権を享受し日本の太刀を指している。第2階級は坊さん、文人階級で、僧と医師がこれに入り、侍と同様日本の太刀を指す権利を持つ。第3階級には漁師、職人、水夫、商人、そして百姓等が含まれる。この階級の人々が第一階級の人と話をするときは、必ずその前にひざまずかなければならない。第4から第6階級は社会の底辺にいて、さまざまな差別を受けている人々で、その中には昔貴族の身分を剥奪された人々も含まれる。彼らは現在の極貧の身を恥じ、竹編みの大きな帽子、深編み傘で完全に顔を隠している。この帽子は筒のような形で、65センチから70センチもあり、肩まで届く。小無双。国家は、この哀れな者たちが自分の身分を隠すことを認め、むしろ被り物を脱いだ者は死刑に処せられる。さらに、キリシタンが第6番目の階級に位置づけられる。彼らは17世紀中頃キリスト教に帰依し、1684年に虐殺された日本人の子孫たちである。仏教徒として育てられるということで子供たちの命が救われたとはいえ、現在は仏教徒であり、またキリスト教については何も知らないにもかかわらず、彼らはひどく軽蔑され、さらには汚れたものとみなされて、江戸の市中から隔離された一角に住まわされている。日本には戸籍がないし、その上政府も国勢調査をしないので、江戸の人口についてはおよその数を挙げることさえ難しく、ほぼ250万から300万と推定されるのみである。ペリー司令官の秘書として1854年、1853年の誤りに日本を訪れ、1859年以来江戸に駐在している総領事のポートマン氏は、この人の人口を250万は超えないだろうと考えている。ポートマン氏によれば、人口の配分はおよそ次の通りである。将軍家に属する役人、使用人、家来22万5千人。諸大名とその家来60万人。僧侶、医師22万5千人。商人、職人、漁師、百姓および船乗り110万人。巡礼者および旅行者20万人。将棋10万人。その他クリスチャンなど5万人。総数250万人。上記は日本人の数のみであり、現在江戸に住む唯一の外国人は公使館員ポートマン氏、そして私である。しかし、まず外国との交易に開かれた3つの港の人口を見ても、アメリカ人以外の外国人はごく少ない。その数は横浜におよそ200人、長崎におよそ100人、函館に15人、総数およそ315人である。外国人たちは横浜の海辺の限られた居留地に住んでいる。彼らの家は ガラス窓のある2階建てで、1階はベランダが、2階はギャラリーが巡らされている。どの家も花や木が植えられた美しい庭の真ん中に立っている。とりわけ私の若い友人のグラウアート氏の庭は、多くのシュロ、ツバキ、針葉樹、松、杉、モミなどが集められていて際立っている。また彼の家具調度を見れば、主人の才能と趣味の良さ、そして彼が雇った日本人大工の腕前のほどが見て取れる。大工はグラウアート氏の設計図通りに作り上げたのだろう。というのも、日本には同じような家具が存在しないからである。第7章、日本文明論。サントペテルスブルクへ帰るとすぐに、友人たちはきっと私が日本の文明をどう見たかと尋ねるに違いない。私の方は答える前にこう問わざるを得ない。すなわち、君は文明という言葉をどのように理解しているかと。もし文明という言葉が物質文明を指すなら、日本人は極めて文明化されていると答えられるだろう。なぜなら、日本人は工芸品において蒸気機関を使わずに達することのできる最高の完成度に達しているからである。それに教育はヨーロッパの文明国家以上にも行き渡っている。シナオも含めてアジアの他の国では、女たちが完全な無知の中に放置されているのに対して、日本では男も女も皆かなと漢字で読み書きができる。だがもし文明という言葉が次のことを意味するならば、すなわち心の最も高邁な象形と知性の最も高貴な理解力をかきたてるために、また迷信を打破し寛容の精神を植え付けるために、宗教、キリスト教徒が理解しているような意味での宗教の中にある最も重要なことを広め定着させることを意味するならば、確かに日本国民は少しも文明化されていないと言わざるを得ない。なぜならば、まず前章で述べたように、崇高な美徳の実践、人はそれを文明の高尚な表れとみなしたがるのだが、その実践を促す高貴な感情が開花するのを妨げている強力な要因がある。さらに他にも、民衆の精神的な象形を最小限に抑えているに違いない理由がある。それは、第一に、民衆の自由な活力を妨げ、むしろ抹殺する封建体制の抑圧的な傾向が挙げられる。公然であろうと隠密裏であろうと問わず、忌まわしい諜報機構が存在し、しかもそれが大君の政府を支えている。実際密告はこの政府の最も強力な武器である。政府の役人はどこへ行くにも決して一人ではなく、いつもお目付け、直訳すれば見る目、すなわちスパイと一緒である。お目付けは役人の行動のすべてを監視し、政府に報告書を提出する。私が江戸に入って以来、毎晩老中の一人が所用でポートマン氏のもとを訪れたが、必ずお目付け役を一人伴っていた。網の目のように張り巡らされたこうした諜報機関が、二つの第一階級、すなわち将軍家及び諸大名のどの家族の上にまでも広げられ、人々の間に不信感を植え付け、真実と正直さの発言を不可能にしている。日本人の間で嘘が単なる悪い習慣以上のものになったのも当然である。日本では嘘は一つの制度であり、しかもある動きを政府の行政機構の隅々まで伝えるバネの一つとなっている。大君は外国との交流に極めて積極的であり、あらゆる方面で交流を促進しようと考えている。外国との交流によって農業面でも国家的な規模においても莫大な利益がもたらされることを大君はよく知っている。しかし不幸にも大君はこの国の事実上の支配者であり、自分たちの利益のことしか考えない大名、 すなわち封建領主に牽制されて自由に振る舞うことができない。大名たちは外国との交易が盛んになればどうなるかよく分かっているのだ。外国人と日本人が接触し関係を持つ機会が増えれば増えるほど、日本人の知的道徳的な進歩が促され、根本的な改革が求められる。そうなれば、自分たちがこれまで旧旧として守ってきた封建的支配は真っ先に崩れるだろうと。これが外国との交流の確立とその発展に対して大名たちが一貫して持ち続けている敵意の唯一のゆえんである。民衆が外国人嫌いになるように仕向け、江戸港をこれから先もずっと閉ざそうとしているのも大名たちである。幕府には居住を希望する外国人たちを守る力がないから、外国人の生命財産は強力な外国軍隊によってしか守られない。外国軍隊は外国人の家の近くに野営地を設定し、強大な警ら隊によって日夜界隈を巡回することになるだろう。しかし江戸港に停泊する威圧的な外国艦隊も、外国人入植者の虐殺を防ぐことができないだろう。なぜなら湾内は浅く、大きな船舶は岸から四五海里離れたところにしか逃避をできないし、どんな小さなボートでも干潮時には江戸の町へたどり着くことができない。かといって条約によって容認されたいかなる列強国も、江戸での商取引を保護するために軍隊を派遣しようとは思わないだろう。軍隊派遣にかかる経費は商取引上の利益をはるかに上回るものだからである。日本はロシアともプロシアとも全く交易をしていない。フランス、オランダ、アメリカとはほんのわずかながらある。確かに日本の対外交易の少なくとも3分の1は対イギリスだが、一方それはイギリスの全対外貿易の50分の1にも満たない。日本との交流を失う危険を冒してまで江戸に3万の軍隊を駐留させようとはおよそ思わないというのも道理である。私の見るところ、イギリスは今でも日本との交易を維持するために利益以上の出費をしている。というのも、横浜港にはイギリス軍艦7隻、フランス軍艦2隻、オランダ軍艦1隻、さらに800名のイギリス陸軍1個連隊とフランス兵が120名、その上長崎にはイギリス軍艦1隻が停泊しているからである。ヨーロッパにおける絹、茶、木綿の暴落と、幕府が次から次へと持ち出す大名たちの憎悪が作り出す障害のためで、交易はこの一年全く不振で、採算の取れている商人はほとんどいない。実際利益を上げている商人は3人もいるかいないかだ。その中に若い友人の M. グラウアート氏がいる。ハノーバー・リンゲンの有名な医師グラウアート氏の子息だが、彼は抜きんでた商才のおかげで公取引を続け、にわかに莫大な富を築きつつある。大名たちに突き上げられた幕府が外国との交易に対して持ち出す無数の障害がいかなるものであるか、次の事柄を例に説明してみよう。列強と交わした条約の手前、すべての外国の金貨銀貨が日本で通用しなければならず、また日本の貨幣とは目方対目方、金属の純度の違う場合にはそれ自体の価値によって自由に打換できるはずである。ところがこの賢明かつ正当な約款を遵守するどころか、幕府はメキシコピアストル以外の外国貨幣を認めない。しかもこの貨幣すら1ピアストルが2分の2店舗から2分の5店舗という法外な打換率で、しかも横浜、長崎、函館でしか打換できない。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本第18回。朗読は私、松平沙友でした。この続きは明日のこの時間に。